予言の言葉を感謝いたします。あなたが今日も生きて働いておられ、語ってくださることをありがとうございます。語るもの聞くものも減り下ります。聖霊様がご自由に働いて、あなたは望まれる何も言葉をなし語ってくださり、御業をなしてください。私は主はあなたに期待いたします。主はあなたをお語りください。感謝します。ありがとうございます。信じて主様の名前によってお祈りいたします。アメン。
それではお座りください。
イエス・キリストの皆を褒めて称えます。なんだっけ、アクリル板があるのでマスクを取らせていただきます。ちょっと申し訳ありません。昨日の夜中の2時ぐらいからずっとお腹が痛くてですね、ちょっとこの礼拝が終わるまではと思っていますので、ちょっと申し訳ありませんでした。それで今日の長いのを読んでいただきましたけれども、ポイントを絞って今日は信仰、信じるということに関して見ていきたいと思っていますけれども、その前に今日は思わず笑顔になってしまう話ですね、もう何度か明かしたんですけれども、ご本人の口から聞きたいと思いますので、のは山田英二牧師のですね、思わず笑顔になってしまう話を聞いていただきたいと思います。お願いします。
笑顔になってしまう話をお聞きくださっている皆さん、こんにちは。私は佐世保市の山田英二と申します。今回はクリスマスにもらった最高の贈り物というテーマになっておりますけれども、この12月は私の人生の最大の危機にの時に起こった良い神様が良くしてくださったことのお話をしたいと思います。私は牧師になる前は佐世保市のある住宅会社で長年勤めていたのですが、約20年前にこの全国的不況の嵐によるリストラの時期に会社をクビになってしまいました。私は会社が私の宅建主任者の免許で業者登録をしていたので、私がリストラになることはありえないと高をくくっておりました。しかし経営者の立場で考えてみると、この時期会社の利益を第一に守らなければならない時に、その材料にならない人材は切り捨てるという決断に立ったことを責めるわけにはいきません。私は会社にとって、本当に必要な人材ではなかったのでしょう。宅建主任者の代わりはいくらでもあるわけですから。私はこれからどうして、家族を養っていけばいいのかと悩みました。そういう中で、ある不動産会社から最高の条件で再就職の話が舞い込んできました。そこの専務さんが社長に話を通してくださって、すぐ面接に行きました。社長、専務、常務のトップ3を前に私は面接を受け、話はトントン拍子に進みました。じゃあ山田君、もう来週から来てくれんねというお言葉をいただいて、具体的な話に入ろうとこうなりましたけれども、最後に山田君、何かこれ条件とか希望とかありませんかということで社長がおっしゃるので、私はただもう一生懸命頑張りますというつむふうに思いましたけれども、このふと神様から語られたような気がしたのです。日曜日は教会に行きたいので休みにしてくださいと言いなさいと、今言いなさいという声でした。私はぐっとこらえて、神様、どうしてこのお金がなくて、どうして妻や子供を養っていけるんですかと、この反論をしましたけれども、神様は、あなたを養うのは会社ではなく私であるとおっしゃいました。私はついに、日曜日は休みしてくださいと言ってしまったのです。言わされたというのが正確だと思います。当然私の再就職の話はボツになってしまいました。昔潜水艦を浮上せずという 映画がありましたけれども、私の人生の財布上の道は閉ざされてしまったのです。しかし、このそれは神様の計画の中にありました。神様は私がくよくよしている間に、計画を進めておられたのです。というのは、その後間もなくそこの会社のその不動産の部門はなくなってしまいました。本当に私はこの目から鱗が落ちたような気分でした。で今は教会の恵みによって教会の牧師をさせていただいておりますが、子どもたちも成人してそれぞれ家庭を持って神様の守りの中で幸せに過ごしております。最後まで聞いてくださりありがとうございました。
一番最後に大和牧師らしい素敵な笑顔が出てよかったですね。この話は逆転があって、しばらく民間の小さな不動産会社で仕事をしながら、奥さんがアルバイトして夫婦で共稼ぎをしてやっていくんですけども、ある時その昔の部下だった人がそのクビになった会社の責任者になって、戻ってきてほしいって言われて、で日曜日は休みっていう約束で、彼はそのクビになった会社に壊れて戻るんですよね。だからしかも日曜日休みっていう条件で戻るんですよね。だから本当に神様っていうのは、そこは今日話してませんけど、そうなんですね。でその会社を、退職して、彼は今牧師にもう24時間牧師してるんですけども、そういうふうになってるんですね。だから本当に神様っていうのは、目の前のことだけじゃなくて、ある時間を見た時にいかに真実かということはよくわかります。どうぞ今よく見えなくなっている人ですね、慌てないでください。私たちはもうせっかちで短い期間でしか物を見ませんが、神様はもっと大きな期間で計画してくださっているのでね、それを捨ててほしいと思います。でもう一つですね、これは南カナンさん、はい、お願いします。この前ゆいちゃんの証がありましたけど、母親サイドから見た証です。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南カナンです。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししたいと思います。12月、何かとバタバタする時期になりました。私は今飲食店でアルバイトをしています。先日とてつもなく忙しい時があり、次から次に片付けて絶え間なく来店が慌ただしい時期がありました。ところでその日は従業員は十分にいたのですが、なぜだかみんなパントリーといって飲み物を準備するところに溜まっていて、結局一人で片付けて一人で案内という形で作業を繰り返していました。正直疲れがピークになり、神様今の状況を感謝しますと、神様は必ず最善をしてくださると心の中で告白をしていきました。なんとその後、来るはずのない上司がひょこっと現れ、従業員の方が突然動き出し、誰にも何も言っていないにもかかわらず、神様が働いてくださったとしか言いようのない素晴らしいことが起きました。店が急に開店しだし、心から神様を褒めたたえました。さらに家に帰ると、なんとたくさんのお米が届いていました。私は以前、車の免許がなく、小さい子供を連れての買い物は本当に大変で、お米を買った日は他のものを買うことができず、何回も往復するか別の日に行くというふうに、一苦労していました。また子供たちは成長し、食べ盛りになり、本当に神様の助け、慰めに心が温かくなり、神様と送ってくださった方に心から感謝しました。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
カナンちゃんの笑顔も素敵ですけれども、溜まってる人たちに文句を言うわけではなくて、神様に言ったら神様が方法で、みんなが仕事をするようにしてくれたっていうね、なんか本当に所知してる人っていうのは強いですね。それをね、ぜひ覚えてください。それとゆいちゃんがね、お米のこと話してましたけども、 まあ、彼女にとっても大きかったんだと思います。本当に良かったなと思います。で、聖書ってこんなに面白いの方の、教会のことを一瞬見ましたけども、教会の頭はキリスト、教会にキリストは満ちている。で、3つ目です。これは、弱い者こそ教会に必要であるってことですね。それを見ていただきたいと思います。
弱い者こそ必要なのが教会。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。コリント人への手紙第2、12章22節。教会はキリストの体と言われています。体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。つまり体には器官は多くありますが、体は一つなのです。ですから目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。大切なことは、体の中の弱いと見られる器官がなくてはならないものであるということです。私たちは自分が必要ない、いてもかえって迷惑になるだけだと感じる時があります。しかしイエス・キリストはそうは言っておられないのです。その弱いものこそ必要なのだと言われます。その弱さの中に主イエスが働かれ、教会の中で尊ばれ、神の愛で覆ってくださるのです。だから弱さを覚えるとき、しっかりと教会にとどまり、体の一部としてそこにいましょう。私たちはキリストの体であって、一人一人は各器官なのですから。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
キリストの頭は、教会の頭はキリスト、そして教会にキリストを見せているんですけれども、もう一つ大事なことがあって、教会の一人一人は各部分、各機関であるということです。いろんな機関がありますけれども、その弱い機関、ちょっと書いてあるからすみませんが、劣った機関、劣った機関という言い方も好きじゃないですけど、まあ、そう書いてあるから、劣ってる機関、実はそれが本当になくてはならないものだということですね。まあ、今日はもう説教じゃないので、これはこれじゃ話しませんけど、自分が劣っていると思ってしまうとき、自分はいなくても一緒だと思ってしまうとき、実はそのときにこそ教会にしっかりとどまってください。その人を通して神様は、人の技ではない神の働きをなさいます。その人がいることによって、教会は神様の愛や命が流れ始めます。人の善意とか人の友情とか、そういうものではない、神様の愛と神様の命が流れ始めます。弱いものを通して神様は教会を務めていかれます。それが教会です。世とは根本的に違います。そのことをですね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。すいません、調子が悪いから見てるんじゃないんですけど、もう一本それは眠っている間に備えてくださるってね、まあ、西暦の最後の年なんで、一応区切りでお願いします。
眠っている間に備えてくださる神、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。詩編127編2節。神様は私たちが眠っている間に必要なものを備えてくださる方です。これは何もしなくてもいいということではなく、神様を心から信頼して安心して眠りなさい。そうすれば主イエスが必要なすべてを備えてくださいますよということです。 不安と心配で眠れない方や、不安と心配でがむしゃらに働く方がおられますが、主イエスに信頼するなら大丈夫です。安心して自分のするべきことをなし、仕事にあるいは学びに励むなら、神ご自身が眠っている間に全てを完成させてくださるのです。主イエスキリストはあなたのために十字架にかかるほどあなたを愛しておられる方です。その方を信じ、その方に信頼しましょう。主イエスキリストはあなたが眠っている間にこのように備えてくださるからです。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございました。不安神経症というのは最近とても多いんですけれども、心配になってしまうんだと思います。神様いなかったら今の時代心配になってしまうことはある意味で当然のような気がいたします。人生を真面目に生きていたり将来を考えていたら、むしろそうなる方が普通かもしれません。でも、十字架にかかるほどに私たちを愛して、口先ではなくて文字通り命をかけて愛してくださった方がいるので、この方を信頼して安心して眠ってほしいんです。自分が何かをできたからとか、自分がこれだけのことをしたから安心するんじゃなくて、自分の実績と結果に安心するんじゃなくて、自分を愛してくださったイエス・キリストという方に信頼して安心して眠ってほしい。そしたらその眠ってる間に備えてくださいますということです。だから何もしなくていいというわけじゃなくて、あなたのできることをしましょう。ただできることがたくさんできるときもあれば、できることが本当はできるんだけどできる力がなくてできないときもある。人間はそういうときに頑張れ頑張れって言いますけど、そうじゃなくて今できることをやれ、できないならできなくてもいいから、その自分を神の前に差し出してキリストを信頼して安心して寝ましょう。神が備えてくださってね、再びそのできなかったことをできるようにする力を与えてくださいます。神様はそういう方ですので、よく私は話しました、フットプリントってやつでね、本当に苦しい時足跡が一つだったっていうのはキリストは変えてくれたっていうけど、私が好きなのはその後また二つになるということなんです。キリストは抱えてくれてずっと行かない、再びまた歩ける力をくださる方なんですね。だから、神様に信頼して安心して眠っていただきたいと、ね、今は普通は100できるのに1しかできない人ね、いや1もできない人大丈夫です。安心して寝てください。キリストはあなたの代わりに100歩いてくださいますから、そしてあなたも再び100歩けるようになりますから、そういう力をキリストが眠っている間に備えてくださいますから、そういう方がキリストです。それを信頼してほしいと思います。はい、そして今日の聖書にやっと入ります。すいません遅くなって、マルコの5章の21節から、ずいぶん長いところを読んでいただきましたが、ポイントは3つプラス1です。21節から見ていきますが、最初に出てくるのはヤイロさんです。22節から言います。向こう岸に渡った時、街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい息子が死にかけています。どうかおいでくださって娘を見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてください。街道管理者っていうのは、ユダヤ教の街道を管理した人で、とても立場のある人です。そしてこのヤイロさんはおそらく人望もあったと思われます。そしておそらく立場があるので経済力もあったでしょう。ところが愛する娘が病気になって、しかも死にかかっている時に、自分の持っている立場も財力も人望も何にもならないの。それを全部やっ、全部使ったとしても、この愛する娘を助けることはできない。しかしその時にイエス様のことを聞いた、イエス様の話を聞いた、その時に、ああこの方だったら治せる、この方だったらこの娘を助けてくれると彼は信じたんです。彼は自分の持っているものが何の役にも立たないことを知った時、でもイエス・キリストならばこの娘を治してくれると信じた。そして何をしたかったら、イエス様のところまで彼は来たんです。来たんです、来たんですね。そしてイエス様にひれ伏したんですね。そして願ったわけですね。日本人の傾向としてすごくお医者さんを信頼していると思います。お医者さんを信頼してとってもいいと思います。それなりの勉強をしているし、やってらっしゃいますから、いろんなお医者さんがいますけど、良いお医者さんやってますから。で、例えば 症状などかかってもお医者さんなら無理していこうとするんです。やめろとは言いません。どうでやってください。でも教会にキリストのところに無理しても来ようとする人はそんなに多くないんです。病院には少々無理してもお金をかけても時間をかけても何とか行こうとするけど、教会にキリストのところには時間をかけてお金をかけて無理してでも行こうというかどうかなんですね。キリストのところに来ること自体が信仰なんです。キリストのところに私たちが来たとき、キリストは拒む人は一人もいません。聖書を見る限り、キリストのところに来たときにすぐ治してくださる人、少し意味があって時間をかける人、カナン人の女のようにすぐに応答しかさないこともあるけど、カナン人の女は最後は信仰を見られて治されました。ここもこの後いろいろありますが、最終的には完全に娘を返してくださいました。キリストのところに来た人に必ずイエス様は答えられるんです。なぜか、キリストのところに来ること自体が信仰なんです。一番簡単な言い方はイエス様って叫んで言うことですね。さっきカナン姉妹がですね、自分一人頑張った時に神様に感謝して必死に心の中で叫んで、そして告白したみたいにね、これも益になると言ったみたいにキリストも言ったってことですね。まあそれは一番簡単な方でしょう。でも一番もっと分かりやすいのは教会に来ることなんです。どうしてかって、教会にキリストは満ちているんです。教会の頭はキリストで、教会にキリストは満ちているんです。だからそこに来れば、あなたが感情と感じまいとキリストはここに満ちておられて、頭はキリストだから、今日の私の説教があなたにぴったり来ようと来まいと、賛美の中ですごく触れようと触れ合まいと、頭はキリストだから、このキリストに求めて教会に来たらキリストは触れてくださるんです。このキリストを真剣に求めてきたら、どんな願いであろうと、どんな問題であろうと、イエス・キリストは必ず答えてくださる。それが聖書に言われているキリストです。信じるっていうのはキリストの方に来るんです。あなたはキリストよりもっと信頼しているものがありますか？私はちゃんと病気になったら、この後どうしても治らなかったらお医者さんに行こうと思ってますし、お医者さんに言われたらきちんと薬はストップがよっぽど来ない限りは飲みます。言われた通り結構真面目に思う人があるです。しかし神様の方を信頼しています。その上でお医者さんにより頼みます。とっても大事なことなんです。本当にイエス様を信頼して、イエス様に信頼する。他はどうでもいいってことじゃない。他だって神様置かれた、医学だって神様置かれたことです。いろんな人も神様置かれてたから、その人を通してたくさんのものを受けるでしょう。でも、まずイエス・キリストなんですね。この方に本当に信頼してるのかってことですね。特に精神的に病んでる方はね、精神的な病の時にお医者さんに行くことはとっても必要です。私は医者に向けたと思いますが、祈ってください。神様があなたのために用意されているお医者さんに出会えるように祈ってください。何でもいいから医者に行くのやめてください。本当に神様に信頼して、あなたが用意されている方を教えてください。この医者がいい、あの医者がいいって言ってはやめません。あなたにとって最善の方は誰ですかって神様に聞いて言ってください。すごく大切です。普通はここは言わないんですけど、なんか導かれるから言いますね。主に信頼して、行くときに神様は、ね、必ず答えてください。これ一つ目ね。そしてこの人行ったらやっぱり案の定ですね、すぐイエス様は24節、イエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆も一緒についてきました、ね、でこの後、あるんだけど、さてそこで次の問題に行きますね。長血を患った女がいたわけですね。ところが25節、12年の長血を患った女がいたと。これは、12年の長血というのは婦人病です、ね、婦人病になった。でこの女の人は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くない一方だったと。かなり厳しいことが書いてありますが、いろんなお医者さんにかかったと。ところが治らないでかえって悪くなってしまったということなんですね。そういうことあると思います。でその時に当時保険はないから、今でも保険があってもいろんな検査をするとお金かかるからまして当時は保険がないからお金かかったの。 A という医者、 B という医者、 C という医者、 いろんなことを聞いていって、いろんな方にかかって、そして一生懸命お金も払ったけど、財産全部使い果たして良くならないで帰って悪くなってしまった。がっかりしたと思う。もうおしまいだと思ったと思う。でもその時27節、彼女はイエスのことを耳にして、書いてある。彼女はイエス様の話を聞きました。今日インターネットで聞いている方、イエス様はあなたを救うことができる、あなたを癒すことができる、すべてものがもうダメだと思っても、もう自分はおしまいだと思っても、人が裏切っても、自分が信じられなくなっても、それでもイエス・キリストはあなたを癒して救って助けてくださる。この人はイエス・キリストのことを聞いたんです。でその時どのお医者さんも治してもらえなかった。私は一生お医者さん悪く言うつもりはありません。当時の医学では無理だったんでしょう。そして当時はお金がかかったから、今でもお金がかかるけど、そしてお金がなくなって、もうお金もない、病気悪くなるだけ。でもキリストの話を聞いた時、この人はキリストだったら治してくれると信じた。しかもお金は一銭もない、一銭もなくてもキリストは治してくれる。しかもイエス様って言わなくても、後ろからそっと着物に触るだけでも治してくれると、この人は信じた。今日あなたがどこの席に座ってようと、そこであなたが大声であろうと小さい声であろうと、イエス様って心から祈れば答えてくださると、あなたが信じるなら、主はその心を見てあなたに答えてくださる。人は病を見るけど、主は心を見る。お金があるかないかなんて関係ない。でも心は、主は心を見る。お金を持ってこないのが心がない結果だとしたら、それはアウトです。お金が中心なんじゃない、心なんです。この時この人はイエス様だったら衣にそっと触っただけも直してくださると信じた。もう人に頼るところがなくなって、お金もなくなって、何にも頼りがなかった。でもイエス様だけはやってくださると信じた。しかも衣に触るだけで直してくださると信じた。だから群衆に紛れ込んでそっと触ったん。日本人にはすごくなんか合うでしょう。人知れずそっと触ったん。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えてたからで、これ考えたって言ってたってことです。言ってたってことはそう思ってた、そう信じてた。するとすぐに血の水玉が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じたって、その瞬間治ったんです。彼女は触れば治ると信じてた。そして触りに行ったんです。イエス様はきっと触ったら治してくれるけど、まあでももう行くのもしんどいしなって言わなかった。もし触って治らなかったらもっと落胆するからやめとこうと言わなかった。イエス様のところに行って触ったんですよ。信じるっていうのはね、踏み出すことなんです。信じてることに向かって。ヤイロさんはイエス様と来た。この長血を患った女もイエス様は前には来なかった。でも後ろからそっとイエス様の衣に触ったん。他の人の衣じゃない、イエス様の衣に触ったん。この人の衣だったら治ると信じたん。今日イエス様はあなたの前に立ってる。このイエス様の衣に触ってほしい。病気であろうと、携帯であろうと、人間関係であろうと、学業であろうと、仕事であろうと、恋愛問題だろうと、この衣に触ったら主は答えてくださると信じてますか？私は信じています。ね、面白いのはね、イエス様はね、ここはさっといきますね、中心じゃないから。今日の力が出てたことを感じた、自分からね。だからやっぱりね、主から力が流れたんですよ、ある癒しの力って。それでね、あれと思ってイエス様は立ち止まる。で誰かが触ったっていうの。弟子たちが、いやこんないっぱいいるんだからそれは誰かが触るでしょうって。まあそうですね。だからきっとこの女以外にもいっぱい触ってたと思う。いっぱいだからね。でも治ったのはこの女だけで、どうしたか、この女だけは触ると治ると信じたから。 そしていや誰か確かに触ったんだって言った時にこの女の人は恐れのいて33節自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち明けた。さっきはお父さんはまだひれ伏してイエス様に頼んだ。今度は治ったらひれ伏したん。本当に神に触れるとね、あの人ってねひれ伏するんですね。神様に本当に触れるとね。でね、なぜイエス様が私たちと待ったかとこの後なんです。34節そこでイエスは彼女にこう言いたかったんです。イエス様は娘って言われたイエス様に嬉しかったと思います。10年間長血を患ってどのお医者さんにかかっても治らなくて悪くなる一方でいろんな言葉をかけられたでしょう。もしかしたら家族にも見捨てられたかもしれない。あるいはいろんな人からいろんなことを言われたと思う。これ娘よってのは本当に嬉しかったと思う。イエス様に娘よって言われた。娘よってあなたの信仰があなたを治した。イエス様はイエス様が力が入ったんですよ。イエス様から力が入って言ったんだからイエス様が治したんです。でもイエス様は私が治したわけではなかった。あなたの信仰があなたが信じたから治ったんだよって。あなたが信じてくれたから、もうちょっとうんと人間的に言い方をします。あなたが信じてくれたから、あなたが信じて私の衣に触ってくれたから私の力が流れていったんだよって。イエス様はね、信じてもらうと嬉しいんです。あなたがイエス様を信じたらね、イエス様はあなたにね報いたくてたまらないんです。人間関係でさえ信じてもらったら嬉しい。だから人間を信じようとは言いません。見分けてください。自分の中にも自分でも感動するほど素晴らしいところもあるし、自分の中に自分でも見に来たくないものどうしようもない弱さと罪がある。だから人間はやっぱり対応しない、見分けないといけない。でもイエス様はそんな人間でも信じられたら嬉しい。イエス様を本当に信じたらイエス様は嬉しくて喜んで応えてくださる、報いてくださる。しかもあなたが願った以上のことをしてくださる。ここでこう言ったの、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいって。ただ治しただけじゃなくて、これね他のところではね安心で生きなさいって言ってるんです。どういうことだったらね、家に帰ってこれから病気にかからず健やかでいなさいねっていうのは、今ここで治ったけど10年病気だったでしょ。長い間病気だとね、治ってもまた再発するかもしれない、また戻る、何かあったらまた危ないかもしれないって、どうしても人って思うんです。長く病気した人なら分かる。でもイエス様言われたん、治したよって、もう心配しなくていい、もうあなたはこれから大丈夫だから安心して生きていけって、もうこれから病気に戻らなくていいんだって、もうこれからは元気に歩んでいきなさいって、前に向かっていきなさいって、もう病気はあなたにまとわりつかない、過去に縛られるなってイエス様言ったんです。これを言いたかったんだ。イエス様はただそこで治しただけじゃない、この人の人生の全てに向かって手を伸ばしたかった。そしてですね、街道管理者は喜んだと思う。10年だってね、最初はねちょっとね待たされてイライラしたと思うけど、ところが10年だって聞いて、12歳の娘だから次は自分と思ったら、35節3つ目に入ります。イエスがまだ話しておられるときに街道管理者の家から人がやってきたんです ね。これメスがいてきてね、あなたのお嬢さんは亡くなりました、なぜこの家先生を渡すことがありましょう。亡くなっちゃいましたって、死んでしまいました、だからもう先生これ来てもらわなくてもいいですって言われた。がっかりしたと思いますよ。少なくともマルコだと、マタイはね最初からね死んだけどあなたが来たら一回してくださいますって書いてあるんですね。でもマルコはそう書いてない、最初は返してください、ここで亡くなっちゃったんで、人間的に言ったらね、ああこの女の人にかかってなかったら間に合ったかもしれないと思ったかもしれません、もしかしたら、わからない書いてないから。その瞬間に言われたんです。その瞬間イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われました。恐れないでただ信じていなさい。最初このヤイロはイエス様のところまで来るという信仰の行為、信仰の表れをしたん、ステップを踏んだ。でも今度はイエス様と一緒に歩いてたら死んじゃいましたって言った時、もうヤイロさんは父親として何にもできないんです。することないんです。もう終わりなんです。でもその時にイエス様が言ったのは、恐れないでただ信じていろって。誰を？私を。イエス様を信じてなさいって言われたん。ヤイロさんができることは何かをすることじゃなかった、ただ信じることだけだったんですね。 私たちはね、何もかも失ったり、もう自分でする力もなくなったりすることがある。何もできなくなることがある。その時に、ただ信じていなさいって言われたら、信じればいいんです。祈る力さえ失うことがあるんです。あることに関しては。もうこれことに関しては祈れないっていうぐらい弱くなることがあるんです。でもその時でも、主が信じていなさいって言うなら、信じているなら神がなしてくださる。それ皆さん、新約時代教会だからね。自分が祈れないからダメだなんて思わないで。教会が祈ってるから。だから人が祈れないとき裁かないで。あなたが祈れないとき、祈った人がいる。他の人が祈れなかったら、あなたが祈ればいい。新約時代、神様は個人じゃなくて教会として扱うんだから。この時ね、ただ信じてろって言ったんです。ヤイロ様はだって他何もできないじゃん。だから信じてイエス様と一緒に行きました。そしたら泣き女たちって言ってね、これはあの当時、ね、まあ、仕事があるんです。こういうね、あのみんなであの亡くなった人が置いて泣くって仕事があったんですね。でみんな泣いてた。そしたらイエス様は、いや眠ってるんだって言ったんです。本当は死んでるんですよ。でも眠ってるんだって言うんです、ね、子供死んで眠ってるんだって、まあ、これから起こすからですね。でみんなあだ笑った、まあ、それはあだ笑うでしょう当然、ね、だからそういう笑う人たちはみんな外に出して、本当にこの娘に生き返ってきてほしい、この娘が本当に愛しているお父さんとお母さんと、そして自分の本当にペトロ、ヨハネ、ヤコブかな、一番その弟子だけ連れて中に入っていって、そしてこの女の子に言ったの、タリタクミって、これはね、少女あなたに起きなさいなんです。イエス様は命じたんです。タリタクミ起きろって。そしたらですね、少女はすぐさま起き上がったんですよ。今日誰かに向かって言いましょうか、タリタクミってね、イエス様の言葉が発せられたら生き返っちゃった。この地上でね、死より大きい問題ってあると思います？ありません。話していいのかどうか迷ってるんですけどね、ある方にね、実はね、自分のね、おばさんだっけ、おじさんかなんかがね、なんか亡くなったって話を最近聞いたの。悲しくてたまらないって言われた。私正直なんでね、嘘つけない性格なんでね、気休め言わなかった。イエス様信じてない人だから、私正直言いました。イエス様信じてらっしゃらなかったら、そりゃ悲しいでしょうって、ほら本当につらいですねって言って、何も言わなくて、そばにはいましたよ、でも何も言わなかった。気休めなんかないです。死はね、どんな富も、どんな素晴らしい人間関係から来る愛情も、死は持っていけないんです。キリストを知ってれば永遠があるけど、そうでなければおしまいなんです。でもこの死に対してイエス様は言ったん、起きろって。そしたらその死からこの娘は帰ってきたん。キリストの言葉は、死さえ打ち砕いていく、死にさえ勝利する。イエス・キリストが語ったら死にも勝利できるし、死も砕いてしまうんです。イエス・キリストの言葉はそういう力がある。あなたはそのキリストの言葉を聞いてますか？毎日朝ごとにその言葉を受けてますか？日ごとに日ごとにそのキリストの言葉をいただいてますか？キリストの言葉はあなたを作り変え、人々を作り変え、人生を作り変えてくれる。どうしても超えなかったものを超えさせてくれる。勝てなかったものを勝たせてくれる。キリストの言葉が。頑張れて言ってんじゃない。先週か先週しましたよね。エリカさんがタバコやめた話。3日でタバコがもう吸っちゃって、どうしようもなくなって神に叫んだら、もう15年ということですけれども。ということで年が上がってしまいますが、タバコ一本も吸ってないって。あれ、エリカさんがそういうのでも何でもない。キリストが素晴らしいんです。キリストに言葉をもらったらね、その言葉はね、あなたのうちに、人のうちに成就するんです。キリストの言葉は死をも打ち砕いて、足りた組、起きろって言ったら、霊が戻ってきて起き上がったんです、この人。そしてこの子は、 イエス様、ここでちょっと私の肉的な話だけど、この後ね、食事をさせなさいって言うの。お腹痛いのにこんな話するのかないな。いかにも私は食いしん坊ってことですけどね。すごいよ感じるね、イエス様の。病気でずっと死にかけていて、死んじゃって、お腹ペコペコなんですよ。イエス様はね、体を持ってる人間のことをね、よく分かってるんですよ。食事をさせてあげなさいって。すごいね、なんて神様、イエス様ってね、あったかいと思いません？そしてお父さんに返してあげたんですよ。お父さんも嬉しくて、この娘の好きなものをいっぱい作ったでしょうね。天国行った後にね、この時のシーンが見たいんですよね。なんで、イエス様の言葉を受けてください。そしてそれを信じるんです。もし、ただ信じてなさいって言ったら信じてないんです。来なさいって言ったら行けばいいんです。言葉に力がある。キリストの言葉に。はい、まとめます。今日はまずヤイロさん、一つ目、彼は、イエス様と来たんですね。イエス様と行く、聖書の言葉に触れる、祈る。でも一番分かりやすいのは教会に来る、キリストが満ちている教会に、ね、そして2つ目、12年長血を患った女はお金もなくない、もう当時の医学ではもう完全に無理になった、かえって悪くなる一方だった、もう普通なら絶望だ。でもその時イエス様のことを聞いて、彼女はイエス様なら治してくれと信じて、しかも後ろからそっと触るだけで治してくださると信じた。そしてその通りに彼女はしたら、まさにその通りに癒された。あなたはイエス様どんな人だと思ってますか？なんかきちんとしないとダメだと思ってますか？律法はとっても大切、先週も話しましたように。でも律法は私たちの肉には丸まれません。そのできないこと言われません。主は言われます、私を信頼しなさい、私を信じなさいって、私にすがりなさいって、私に任せなさいって、眠ってる間に備えてあげるからって。信じてください。眠ってる間に備えてくださると信じるといいですね。時々ね、礼拝の時にね、そういう方がいらっしゃる。説教してる時も信頼しきって安心して寝てらっしゃる。眠ってる間に主は語ってくださるってね。ね、ね。そして3つ目、このヤイロは娘が死んでしまって、もうどうすることもできなくなった自分だ。その時にただ信じてなさいと言われた。ただ信じるだけのことがある。何にもできなくてしなくても、でも信じてればいいんです。その時に主が成してください。そして最後のプラスワンは、イエス様は言葉を持って奇跡を行われました。どうぞ皆さん、死より大きな問題はこの地上にありません。どうぞイエス様から言葉をいただいてください。その言葉はあなたが今直面している問題に、その言葉を通して主は奇跡を行い、勝利を与えてくださいます。ぜひそれをね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きておられて、御言葉を通して今日も語ってくださり、与えてくださってありがとうございます。一人一人抱えている問題、直面している問題は違うと思いますが、どうぞあなたはその一人一人に触れて語ってくださり、どうぞ信仰を与えてくださり、私たちが今日イエス様と来ましたから、あなたは答えてください。あなたに今心をそぎ出して祈りのように、あなたは答えてください。また言葉を与えてください。そしてその言葉を通してあなたの栄光を表してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。何をしてほしいのですかって質問を入れました。体の問題、心の問題、経済の問題、どんなことでも結構です。主の前にあなたの問題を出してください。主はその問題に触れてくださいます。体が痛んでいる方はそこに手を置いてください。天のお父様、今一人一人が手を置いているその場所に触れて癒してくださり、痛みを取ってくださり、完全に治してください。また一人一人があなたの前に申し出すこの問題に解決を与え、勝利を与え、導きを与え、言葉を与えてください。主イエス・キリストの名によって。 心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。ここにいらっしゃるイエス様、ありがとうございます。私は心を合わせて祈ります。キリストご自身が触れ癒してください。イエスキリストって目で癒されよ、癒されよ。完全に治れ、キリストになって治れ、治れ、治れ。痛みをしびれを消えてなくなれ。後遺症を完全に癒されよ。後ろのものを忘れ前に向かって進みなさい。後ろのものを忘れ前に向かって進みなさい。私はあなたの前に用意しているものがある。それを受け取りなさい。その時あなたは全く新しくなるとおっしゃいます。一人一人に触れてください。また必要を満たしてください。新しい扉を開いてください。お願いいたします。今日私は語りました。映像を通しても語り、あなたに示しました。それを受け取りなさい。その時あなたに用意されている神の計画を開いてくれとおっしゃいます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今はのしもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください、癒された人もしいたらね、教えてください、ね、証しをしてほしいと思います。今癒されなくても、この後癒されたくても。あと一つ証しを忘れましたが、昨日天使公演に、賛美隊が行ったんですが、結構何人かのが聞いてくださっていたんですね。たくさんじゃないんだけど、聞いた人は本当に真剣に聞いてくださっていて、その一人がですね、私も気になった人なんですけども、その後、ちょっと声をかけました。妻の方です、女性だったんで。その方が来られまして、オンラインしてますから具体的なことは言いませんけど、すぐ近くの方で、大学院生の方ですけれども、その女性の方が教会に来てお話をしっかり聞いて、頭で理解し心で受け止めた上で、イエス・キリストを十字架をはっきり信じられました。神様に感謝したいと思います。天使公園にクリスマスの日に行って、それを通して救われて、しかも、20代でしょう、おそらく、ね、の方の救われたというのはすごい素晴らしいなと思います。本当に神様に感謝したいと思います、はい、それじゃあお知らせお願いします。